今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、イローナさん寒くなってきましたけども、
はい、
いつも家だとファンヒーター入れるとかもうやってる？
やってますよ。それないと生きていけますね。
生きていけない
、はい、
暑いのと寒いのとどっち得意なんです？
春が得意です。
あ、春ね、やっぱそうですね。、はいはい、
でも冬はもう本当に苦手、もうロシアなのに全然もう好きじゃない。
あ、そうなの。何月生まれなの？
私7月生まれで。
7月生まれの、
はい、
あ、そうかそうか、そうだった、
はい、
僕も7月生まれだから、ね、冬ダメなんですよ。
そうですか、
はい、
関係ありますかね。
なんか関係あると思いますよ。はい、というわけでイローナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオがお送りします。
はい、今週も先週に引き続きまして素晴らしいゲストをお招きしております。射水市にございます浄土真宗親鸞会の仏教講師イケメン、
はい、
一宮隆講師にお越しいただいております。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はね、若い頃から仏教に出会われてちょっとアレルギーがあったんだけども、
はい、
論理的で、お、これは聞けるんだなと興味を持たれたという話なんですけど、
はい、
今逆にお話をする立場なんですよね。
はい、
自分がこう体感体験してきたこととか、こういうふうにして理解してきたよっていうことを若い方とかにもお伝えしておられる。
そうですね、
いろんな年代の方もおられると思いますけども、はい、うん、今ちょっと若い方にフォーカスしてみて、うん、若い方とかはスッと聞かれるもんなんですか？
まあ、いろんな人がありますけど、
はい、
でもやっぱり私の頃も同じだと思うんですけど、
はい、
宗教に対しては、まあ、敬遠する人はやっぱり多いので、うん、やっぱりいろんな角度から、まあ、仏教を誤解なく伝えるっていうのは努力しないとなかなか伝わらないなというのは感じます。
あ、
はい、
そうですか。
例えば海外に行くと仏教っていきなり出しても若者は、うん、若い人は結構聞いてくれるんですけど、
はい
はい、日本人はもう仏教って聞いただけで、あ、関係ないとか、あ、宗教っていうイメージがあるので、
はい、
まあ、そこはやっぱりちょっと考えながら。
あ、はい、そうですか。うん、まあ、その中でもうなんかリアクションする人たちって何パーセントかおられるんだと思うんですけども、
はい、そうですね、はい、
そういう人たちっていうのはやっぱりなんかこう悩んでおられるとか、
うん、
何か生活にこういろいろ考えることがあるとか。
そうですね、まあ、これ前回も少し話したんですけども、はい、今みんな幸せを求めて、
はい、
こう一生懸命何か取り組んでるんですけど、まあ、昔なら、
はい、
まあ、例えばバブルの時代なら努力した分だけ上に行けてという、はい、まあ、そういう時代だったんですけど、
はい、
やっぱり今の時代やっぱり努力しても報われないとか、まあ、どこに向かっていいのかわからないと、まあ、そういう若い人たちってやっぱり増えているなというのは感じますし、
はい、
そういう人が、まあ、なんか求めてるんですけど、ところが新しいものを手に入れてどんどんどんどん新しいものを取り組むんですけど、
はい、
幸せになれない焦りというか、
はい、
そういうのは感じますね。
あ、
は
い、
うん、だからまたアインシュタインでもいいですか？
あ、どうぞ。
アインシュタインが言ってることに、手段は完全になったのに、
うん、
目的がよくわからなくなったというのがこの時代の特徴でしょうと。幸せになるという、 こう目的があって科学は発達してるはずなのに、
うん、
どれだけ手段である科学がこうどんどん発達しても、まあ、目的である幸せにたどり着けてないと、
うん、
まあ、ここはやっぱりアインシュタインが言いたかったところだと思うんですけど、
うん、
まあ、そういうところからまあ、現代科学に欠けているものがこれ仏教だって言ったのは、仏教がそういう、まあ、方角目的っていうものを教えているんじゃないかっていうのを、まあ、アインシュタインは感じて、
はい、
まあ、それをこう知ってもらいたいっていうことがあったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、そうですね、はい、若い方々はじゃあ幸せになるっていうのは何を定義だと思ってますかね？
多分わからないんじゃないですかね。
あ、それが定義はもうわからないみたいな、
はい、
あ、なんか生きることってほら人のために こう役立つことが生きることみたいな10代とかで気づき出すじゃないですか。あの存在意義っていうかアイデンティティみたいなものって結局人との共生してることだから、それがちゃんとできてないっていうのは存在の必要性っていうのが薄いなっていうのが自覚してきますよね。だからそういうことは仏教の本を読んだりしたら、人は人のために生きることっていうのが重要だなっていうのは分かったっていうか感じて、まあまあそのままずっと延長で来てますけども、そういうのってあんま感じないですかね。
ただ昔に比べるとあのそういうこう人のため他者のためっていうのをまあ感じる若者はまあちょっと増えてる気はします。
そうですか、
はい。まあ、自分が努力して何か成し遂げようという時代じゃないので、逆に人のために役に立つとなんか良かったみたいな、そういう人は増えてる気がしますね。はい、
そうですか。
だからそういう点ではまあ仏教を聞きやすい時代ではあるのかなという気はします。
そうですか、
はい、利他って言いますけど、
利他、
はい、利他の精神っていうことを、まあ、若者なりに感じてる人は多いなというのは思いますね。
そうですね、はい。イローナさんとかはそういう、ああこれ人様のお役に立てることが自分の生きることの価値だなみたいなことって感じられる時とか、やっぱ若い時にあったりするんですかね。
多分私はやっぱりこう日本語とか日本文化と出会ってから、
そう
なんだ、やっぱりそれは意識し始めたんじゃないかなって思いますよね。なんかやはりそういう影響が大きかったと思いますね、私には。
そうなんだ。
そのロシアに行った頃はまあ、大学を出てとか、まあ、日本語を勉強して日本に行こうとか、それこそなんかこれを手に入れれば幸せになるんだろう、あれを手に入れれば幸せになるんだろうっていうような、まあ、その走りばっかりしてたような気がしますよね。
そうですか、は
い。でもそれはやっぱりそういう利他というか、はい、そういう精神っていうのはやっぱり日本人が、まあ、仏教国である日本人が、まあ、昔から、まあ、なんとなく育んできたというか、ま
あ、
そういうのはあると思うんですね。だから、まあ、こういうコロナの時期になって禁止するというより自粛しましょうという、まあ、他の人のことを考えてと、まあ、こういうことでお互いに自粛できる、はい、それはやっぱり人のことを考えて、自分のことだけ考えてたらダメだよっていうのが、まあ、やっぱり仏教の精神、利他の精神で、まあ、昔からやっぱりあるので、だからやっぱり仏教が、まあ、なんとなく自然に根底にあるのが日本だと思うんですね。ところがじゃあ日本人が仏教ってどんな教えですかって聞かれると答えられないと、だから実は仏教でこういうことを教えられてるんですよとこう話していくと、ああそれ仏教だったんですかと、
はい、
まあ、こういう気づきというか、そういうのを若者にも伝えていきたいなと思ってるんですけど、まあ、自分自身が宗教偏見があってすごくこうなんか仏教宗教っていうのはイメージが良くないところから入ってるので、
はい、
で、まあ、そういうところから仏教っていうのは、あこういう教えだったんだっていうことを知って、そして、はい、まあ、いつの間にかこう話をするところまでなってるので、だから、まあ、実は私学生時代、はい、高校までのはもう本当に喋るの苦手で、はい、でもう人前に立つと赤面症で、
は
い、汗だらだら出てきて、はい、声は出ないっていう、まあ、そういう感じだったんですね。でそれはやっぱり自分の中で思い返してみると、人に伝えたいことというか伝えられるものがなくて、だから人前に立つともう緊張して何も喋れないみたいな、それがやっぱり大学で仏教と出会って、やっぱりこう人に伝えたいことがあるっていうのが、まあ、自分自身の中で、まあ、変わったというか、まあ、それはやっぱりすごく感じるので、まあ、今の若者たちも何かこう自分の伝えられるものというか、まあ、そういうものなく、まあ、指針がない状態で生きておられる方あると思うんですけど、でも仏教にははっきりと、まあ、自分が生きる方角であったり、それをあるんですよってことをこう伝えたいなとは思ってるんですね。で前回言ったんですけど、
はい、
あの母親から宗教なんかやったら感動だからねとこう言われて大学に入ったんですね。そうすると親としてはね、感動だからねってこう言ったわけじゃないですか。感動されたと思います？
どうでしょう。
はい、実は親が、まあ、ある時言ったんですけど、私の話を聞いて、あんな喋れなかったお前が、ね、人前に出て喋ってると、ということで感動されました。
お、
さすが。
いいオチ、いいオチでしたね。
これでよろしいでしょうか。
いやでも本当に母は今ちゃんと応援してくれて、はい、やっぱり伝えられるものができたっていうことで、やっぱり自分自身もすごく変わったので、やっぱり今の若い人たちにもっともっと仏教を知ってもらいたいなというのはすごく思ってまして、はい、偏見なくできれば本当に知ってもらいたいっていうことから、ちょっといろいろ角度変えて話を今してますので、
はい、僕若い17歳の時に尊敬する経営者の方に直接ですね、はい、言われたことがあるんですけど、はいはい、信仰を持つ人っていうのは素晴らしい人ですから、うん、っていうことを尊重しなさいっていうことを教えられたんですよ、はいはい、うん、その当時はそういう信仰を持つとか10代の時そんなこともないです、うん、でもそういう立派な先達の方がスパッと僕に言ったんですよ、うん、信仰を持つっていうのは素晴らしいことだよって、うん、思いもよらないこと言われて、うん、だから僕たちがやっぱり年齢が上になってきて、やっぱりそういうことをズバッと言う人が必要なんじゃないかなと、
う
ん、思っているんですよ。それでまた良き世になればいいなと思います、
はいはい、頑張ります、
はい、一宮講師また何度も出演していただければ、いろんなお話
あいいでしょうか、
はい、
もうじゃあ来週また
来週
はい、それではお願いします、
はい、というわけで一宮講師ありがとうございました、はい、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは番組のお時間迫りましたので、最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は一宮講師が好きな歌の歌詞を紹介したいと思います、
はい、
ミスターチルデンのエソラからの引用です。雨に降られたら乾いてた街が滲んで綺麗な光を放つ、心さえ乾いてなければどんな景色も宝石に変わる、ということで、それはなんか仏教の解説がありますでしょうか。
あ、仏教ですか、
はいはい、
あ、私でも仏教を聞き始めたのと、はい、ミスターチルドレンにファンになった年が一緒なんですよ、はい、まあ、そういうのもあって、はい、ミスターチルドレンずっと聞いてるんですけど、うん、でもこれはやっぱり心が大事ですよと、どんな、まあ、滲んだそういう、まあ、雨が降った街でも、はい、心が乾いてなければ、心が明るければ全てがどんな景色も宝石ですよと、はい、非常に私も常に思ってるところなので、はい、今日も宝石のような時間ありがとうございました。
いやいやいや、
ありがとうございました。
うまいこと言いましたね
これでいいでしょうか
大丈夫です、大丈夫です、はい、というわけで今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。篠宮講師、本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
は
い、
また打席回ってきたら、
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
楽しみしてます、
はいはい、FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひお聞きくださいませ。
この番組は富山県射水市は世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りしました。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
はい、一宮講師またよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ
パカパカ。